あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは人生でやめるべきたった一つのことです。さあ、あなたは今どんな生活をしているでしょうか？毎日ワクワク楽しい感じでしょうか？それともなんとなく退屈な感じでしょうか？それとも今パートナーシップもうまくいかない、仕事もうまくいかない、お金もあんまりないという形で絶不調みたいな、そういった人もいるのではないでしょうか？人生を幸せに生きていくっていうのをこの30年テーマにしてきましたが、これまでたくさんの人たちと会ってきました。人生っていうのはもちろんずっと上り調子でいくわけじゃないし、ずっとフラットな感じでいくわけでもないし、ずっと下がってるってわけでもないんですよね。多くの人たちにとっては上がったり下がったり、そしてまた今度上がったりってことを繰り返します。あなたが30代か40代か50代か60代か、それにもよるんですが、いずれにしてもずっと上がるってこともなければ、ずっと下がるってこともありません。ただその長い人生を通してたった一つだけやめた方がいいこと、これについて今日は話したいと思います。結論から言います。人生で犠牲をしない、これがやめるべきたった一つのことです。犠牲って何っていうふうな人もいるかもしれませんが、これから説明していきます。あなたは本当はやりたくないのにやってしまったってことありませんか？例えば大きなことで言うと、今やってる仕事、本当はやりたくないかもしれないけども生活のために仕方なくやってるかもしれません。あるいは誰か仕事の関係者、あるいは同僚、先輩、上司、お客さんにこれやってくださいっていうふうに言われて、嫌だなっていうふうに思ったけど、でも仕方ない仕事だからっていうのでやったことありませんか？あなたが普通に生活してたとしたら、この嫌なこと、これは実は一日何回もあるんじゃないでしょうか。あるいは人生を通して考えてみれば嫌なことの方が多かったって人もいるでしょう。あるいは両親との関係において考えればもっとはっきりすると思います。例えば久しぶりに父親母親に会ってみて、そしてこれやってあれもやってっていうふうに言われて、で、ああもう疲れたなと思って帰ろうと思ったら、ところでね、電球が消えててっていうふうに言われて、僕が帰らなくちゃいけないのみたいなシチュエーションってなかったでしょうか？あるいは病院に付き添ってほしいっていうことがあったりだとか、あるいは今度は逆の立場にお子さんでなんか手間をかけられたり仕送りしてほしいとか、そういう自分が嫌だなっていうふうなことを頼まれることも多いのではないでしょうか。それが犠牲をするということです。この犠牲っていうのは小さな犠牲からもう人生全体を通した犠牲までいろいろあります。ただこの犠牲をやるとなんで良くないのかって話をします。まず IQ 的な側面から見ると、犠牲をするっていうのは本来あなたがやるべきではないっていうことをやってるってことになります。そうすると本来あなたがやるべきじゃない仕事やってるってことは、その仕事ができたかもしれない人、その人の席に座っていることになります。僕は昔会計事務所やってた時に、本当は自分がもうやるべきじゃないな、父親とか弟とかそういうふうな関係でやってたけど、もうこれは自分がやる仕事じゃないなっていうふうに思ってから数年かかりました。それがまあある意味犠牲をしているってことだと思うんですが、その犠牲をしている間はずっとイライラしてました。本当は自分に対してイライラしてたんですが、そういったことをさせているような感じがした父親、そして自分が本当はやりたいわけでもないのにそういう仕事をさせているクライアント、あるいは自分が本当はそういうことをやりたくないのに母親がそういうふうにやってほしいからっていうふうに思ってたんじゃないかと思ってたので、母親を喜ばせるために、誰かを喜ばせるためにやろうとすると、それは犠牲になります。先ほどの IQ 的な視点で言うと、自分が会計をやってるがゆえに、もし僕が抜いたらその仕事ができる人がいたにもかかわらず邪魔をしてたことになります。実際に数年かけてクライアントを整理していろんな人たちに振っていきましたけど、新しいクライアントを紹介された友人たちはめちゃくちゃ喜んでました。そういった意味でも自分の収入は一時的に減りましたが、自分が乗っことによって、自分が犠牲をやめることで誰か幸せな人を増やすことができる、そういう側面があります。EQ 的な側面でいきますと、まあ、もちろんこんなことはわざわざ話す必要もないと思いますが、犠牲をやめるとものすごい自由になります。それを本当にやりたいからっていう理由だけでやることができたとしたら、どんなに面倒くさいことでも それは喜びに変わります。その後、本を書いたり、講演やったりっていうことをやるようになりましたが、本を書くっていうのは、労働的にも、そして頭脳的にも、プレッシャーっていう意味でも、あんまり楽な仕事ではありません。どちらかというと、ストレスが多い仕事、人によっては犠牲に感じるような仕事かもしれませんが、自分にとってはそれがすごく喜びになったわけです。まあ、そういう意味では、会計の仕事を辞めて、そして新しいことをやるようになったわけですが、もうその犠牲感全くゼロにやれるっていう喜びが何事にも変えられない、そういうふうなものになったと思います。そういった意味で犠牲をやめれば、あなたの人生に自由と新しい希望の風が入ってきます。まあ、逆に言うと、もしあなたが本当はこの仕事をやるべきじゃないのになと思いながらやっていたとしたら、それは犠牲をしていることになります。その犠牲というのは、例えば奥さん、旦那さんのために、あるいはお子さんのために、あるいはお父さん、お母さんのためにやっている可能性があります。その犠牲をやめることで、あなた以外の誰かがその席に座ることができます。そしてその犠牲をやめることで、あなたは心から自由な人になることができます。そういった意味で、あなたが気をつけなくちゃいけないこと、それは自分の幸せに責任を持つということになります。そして、その最初のステップとして必要なのは、自分の人生から犠牲を一つずつ外していくということですね。いきなり会社を辞めるってことはできないかもしれませんが、自分のワクワクしないこと、やりたくないこと、それは差し支えない程度でいろんな人たちに譲っていく。それをやることが喜びの人たちも必ずいます。そうやって自分の嫌なこと、嫌いなこと、犠牲に感じること、それを一つ減らして、そしてそれをですね、また人に振りながら、その分だけ自分がやりたいことを増やす。そういったことを意識してください。で、なんでこれは大事なのかっていうことの前に、なぜ犠牲をするのかっていうことを話したいと思います。なぜ犠牲をするかというと、それはそれをやめてしまったら誰かが悲しむ、誰かががっかりする、誰かが怒り出す。なので、そういうふうな感情的な対立をするぐらいだったら自分が我慢しよう。もうこれは日本人には非常に多い考え方だと思いますが、それでですね、ついつい犠牲をしてしまうんだと思います。例えば掃除をしないっていうふうに言ったら奥さんに怒られる。あるいは旦那さんにがっかりされる。あるいは父親に寂しい顔される。母親が怒り出す。まあそれぐらいだったらめんどくさいけど毎週土曜日は実家に帰るか。そうやって犠牲してる人も多いのではないでしょうか。そういう人にとっては犠牲をやめるっていうのは意外と簡単なようで難しいはずです。なぜかというと犠牲には必ず自由っていうのが反対にあるわけですが、もし自由の方に行くと、今度あなたは何を感じなくちゃいけなくなると思いますか？今度はですね、罪悪感というものが忍び込んできます。例えば犠牲をやめて自由になったあなたは、ああ、申し訳ないな。本当は母親のところに行ってあげられたのに、自分は日曜日だらだら家でしてる。母親来てほしいって言ってたな。あるいは電話かかってきたら、今度いつ帰ってくるの？とかって言われたりとかして、ああ、やっぱりまた、犠牲だけど帰ってあげようかな、というふうになります。で非常に面白いのは、全く同じことをやるのでも、期待されると犠牲になり、そして自ら進んでやると、これが愛になるんですよね。例えば、実家に帰るって話を一つ例にとると、例えば母親が、あなたいつ帰ってくるの？っていうふうに言われて、あ、じゃあ、週末帰るよっていうふうに言うと、これは期待されて犠牲になります。けれども、お母さんが何も言わない時にサプライズで帰ってあげたら、めちゃくちゃ喜ばれる。これは愛の行為になります。もっと引きな例で言うと、例えば、奥さんが、あなたなんでこのゴミ出してくれないの？っていうふうに言われると、これは犠牲感を感じます。けれども、そんなこと言われる前に家事をシャカシャカやったりとか、ゴミをちゃんと出してたとしたら、その時にはですね、愛、そして友情、感謝ということになります。まあ、そういった意味で、この犠牲を手放してくると今度罪悪感が入り込んできたり、でそしてその罪悪感を感じないために、今度また別の犠牲をしたりとかってこともよくあります。この犠牲と罪悪感と自由、これは3つ、不思議にですね、ワンセットでやってきます。そういった意味で、もしあなたが幸せに豊かに人生を生きたいのであれば、犠牲をやめる。そのためには自分の中にある罪悪感を手放す。こういった作業が必要になってきます。あなたには、あなたを幸せにする責任しかありません。なので、ぜひ、犠牲をやめて、自分自身を幸せにするということをやってください。そのためには何をやればいいか。あなたにとってテンションが上がること、 そしてワクワクすることは何なのか、これを考えながら一つずつ人生から、できたら小さな犠牲から手放していってみてください。きっと幸せに豊かな人生が待っていると思います。例えばこういう事例があります。ある30代の女性が毎週末お母さんのところに戻る。そしてそれをですね、期待されているので、犠牲感たっぷりで帰る。だからもう実家に帰る頃にはイライラしてて、お母さんの顔を見るとお母さんにわーっと文句を言う。そうするとお母さんもわーっと言う。そして、喧嘩腰になってですね、嫌な感じで土曜日の夜はまた自分の家に帰ってくる。こういった人がいました。いろいろ話してみて、それはすごく犠牲ですねっていうことが理解できて。そして彼女はですね、いろいろ考えた結果、ヘルパーさんをお願いすることにしたそうです。で、それはラッキーなことに、地元のですね、市役所で申請したら、その週に1回来てくれるってことが分かって、経済的な負担なくヘルパーさんが土曜日は来てくれるってことになりました。そして、まあ全く帰らないのもなんなので、2週間に1回実家に帰るようにしたそうです。そうすると、不思議なことに毎週帰らなくちゃいけないっていうふうに思うと、犠牲感がすごく出たものが、2週間で1回でいい。そして、それも帰らなくていいってことになると、愛情で、そして親孝行 100% のエネルギーで帰ることができたので、お母さんもすごく感謝してくれる。こういういい循環に入ったようです。ちょっとだけ見てみれば、犠牲をやめて、そしてヘルパーさんにお願いして、2週間に1回帰る。小さなことかもしれませんが、お母さんとこのお嬢さんとのコミュニケーションというのは劇的に、良くなったそうです。まあそういった意味で、犠牲をすると、犠牲をしていることに対して怒りが出ます。そして犠牲をさせていることに対する罪悪感も出てきます。そうするとどうしてもお互いを責め合ったりとかして、ぐちゃぐちゃになってしまいがちです。なのでどうやったら犠牲を具体的に減らせるのか。これもですね、仕事を減らす。あるいはヘルパーさんとかをお願いする。誰かに仕事を任せる。そういったことで改善できるのではないでしょうか。というわけで、今回はですね、ぜひお願いがあります。それは、あなたが犠牲をやめるっていう犠牲解放、奴隷解放宣言をぜひご自身にしていただきたいと思います。なのでコメント欄に私は犠牲をやめますっていうびっくりマーク3つみたいなのをよかったら書いてみてください。そして犠牲をやめるっていうふうに宣言することですごいスッキリします。そしてそれを見ると他の人たちにとってもよし、こんだけ犠牲をやめるっていう人たちがいるんだから自分もって形で、すごい呼び水になると思いますし勇気になると思います。なのでこの動画を見てくださった方でもう犠牲をやめたいっていう人が犠牲をやめたい、犠牲をやめます、そういう宣言をぜひ書き込んでください。あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せのお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。